丘の上から、こんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
この時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。網沢さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
やってきました。
本当ですね。
え、今年でこのコーナーっていうのは何年目になるんですか？
もうかれこれ15年目です。
お、長い。
長いですね。
本当にな
んとか目指せ20年ということでね。
お願いします。
もう20年と言わず、30年。
も
うどこまでも、ね、お願いします。
お願いいたします。
頑張ります。
やっぱり、あ、15年かっていうのをいろんなことで感じますか？変わったことは何ですか？
15年、そうですね、15年、もういろいろ、まあ、もちろん私自身もね相当老け込みましたけど、
いや、
まあ、うちら、まあ、最近仕事していて、まあ、業界的に非常によく感じることが、まあ、今のお話で言うと15年前と比べると、はい、まあ、新築に関しては瓦屋根が、まあ、随分減ったなと。私が言うのは何なんですけど、まあ、板金の屋根がすごい増えたなっていうのと、はい、あとその15年前はまだあったんですけど、二世帯住宅っていうのが最近は本当に少ないなって。
そうですか。
感じがします。
あ、
まあ、あの昨今はね、当然かどうか分かんないですけど、ご長男さんであっても、家を継がずに外へ出て、まあ、新しく家族を持つパターン、まあ、普通な感じがしますからね。
そうですね。
だからもう本当にね、ちょっとご高齢といいますか、年配の方ご夫婦2人で生活されてるっていうご家族が非常に多いと思いますね。
ああ、そうかもしれないですね。同居ではなく、
そうです、そうです、
家族の形態も変わってきているってことですね。
変わってますよ。もうね、昔はね、もう家って言ったらもうどっちかというと土地に対して前の方に立って、後ろがなんか地面が開けて立てるというかね、はい、でちょっと畑をしたりとか、最近はもう駐車場が必要なんで、目いっぱい後ろに下げて、前は必ず駐車スペースを確保するっていう立ち方に変わってきてますので、もう人々の生活様式自体がもう15年でガラッと変わったなと。
なるほど。まあ、確かに結構大きな変化ですね、そうなると。
そうです、そうです。
まあ、それに合わせてやっぱりお客様のこう要望といいますか、変わってくるとは思うんですけど、網沢さんが今年こういう年にしたいと思ってらっしゃることはどんなことですか？
そうですね、まあ、今までは、まあ、このコーナーの力を借りてですよ、まあ、最後に決め台詞、まあ、瓦にしとけば間違いないと。
はい、
ありがとうございます。
エコー
かかりました。
控えめにかかりました。はい、
ありがとうございます。と、まあ、このセリフはですね、まあ、どっちかというと今から新築で家を求められる若い人に向けて、まあ、家を建てるんであれば屋根は瓦にしとけば間違いないよってことを、まあ、アピールしたくて、ずっとこう言い続けてきた言葉なんですけど、
はい、
やっぱりね、これから今さっき言ったように、ご年配のご夫婦2人だけの生活であったり、まあ、お一人住まいのお宅とか非常に多いので、やっぱそういう方々に向けてもやっぱいろいろ考えていかなくちゃいけないなと。
あ、
じゃあなんか新しい決め台詞も考えてらっしゃるんですか？そういうことじゃないですか？
決め台詞も変えちゃうんですか？
そういうことじゃなくて、
そういうことじゃないんですけど、
具体的には、その
まま
に、
具体的に言うと、はい、ほら、まあ、大体ご年配の方がお住まいされてるお宅っていうのは、ね、昔建てられたお宅なので、結構やっぱ瓦葺きっていうのは多いんですけど、
はい、
まあ、その当時私らの仕事何回も言ってますけど、仕事をさせてもらってから30年後40年後50年後に初めてその仕事の評価をしてもらえるというか、本当にいい仕事してくれたんだな、全然痛まなかったなと。 ただ下手な仕事をすると20年経たずに雨漏りしてきたり、ちょっと瓦がずれてきたりとか、やっぱ職人によって全然違いますの で、でそういうのがやっぱいろんなお宅行くとすごい家の構えはね、はい、立派ご立派なんですけど瓦の工事がものすごい下手くそだなとかあるんですよ。
あ、それやっぱりその一目見て
分かります。もちろん、もったいないなと。で、ね、普通のっていうか、やっぱ同じ築年数でも、同じ40年経っていてもそんなに傷んでないお宅もあれば、もう全然もう建ててすぐ雨が持ってきたんやとか、見るからにすごい傷んでるなっていう、ちょっとあんまり上手じゃない職人さんがやられたんですね、まあ、お客さんはそういうこと分かりませんから、ね、あの大工さんを信じてその当時の、ね、大工さんにお願いしてってことでやられてるんですけど、じゃあ今すごい年数経って傷んできて、じゃあ これをどうすればいいんだと言った場合に、はい、うん、いやこれもう全部傷んでるので全部やり替えましょうって言ってしまうのは簡単なんですけど、やっぱお金のかかることですから、今ね生活のそのご様子を聞くと2人で住まいされていると。でもほとんどの方がそんな今から何十年もここにおるわけじゃないので、まああと10年20年持てばいいんやとおっしゃるわけです。でまあその持てばいいんやとか、あと何年持つってよく聞かれるんですけども、
そうなんですね。
そのあと何年持つっていうのは、まあ、瓦自体はすんごい長持ちする屋根材なんですけども、今言ったようにこう仕事の仕方が悪かったり使ってある材料が悪かったりするとやっぱそこまで持たない場合もあるんですよね。で何年持つっていうのは普通の雨風であったら何の問題もないけれども、ちょっとイレギュラー的な大きい風が吹いた時であったり、大雪が年に当たったりとか、まあ近い例でいうと去年の暮れに23、24ぐらいにすっごい猛吹雪っていうのが、ね、
そうです、なんか横からこう吹きつけるような雪でしたよね、あの日は。
あの時にですね、めちゃくちゃ雨漏りあったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
そういったご相談も多かったんです
か。多かった、めちゃくちゃ。今もちょっと行けてないお宅もあるくらいなんですけど、
はい、
でそれで話を聞くと、それから以降は漏らないと、あの時だけ、
あの日だけ
っていうケースもいっぱいあるんです。
その場合どうしたらいいんですか、うん、やっぱり直さないとダメ。
で、まあ、それはですね、で、まあ、屋根に登ってみると瓦の状態はそんなに問題はない、それなのに雨が漏る、どういうことだってなると、瓦の下には二次防水のために防水紙っていうのが引いてあるんですけども、その瓦の隙間から入り込んだ雨とか雪とか、まあこの間の小吹雪みたいなやつだったら、そういう瓦のわずかな隙間からでもすごい入ることがあるんですよね、その条件によっては、
はい、
でそれがまあ瓦の下に積もったんだろうと。でそれがもし溶けた場合に、その防水紙、屋根に貼ってある防水紙で家の中に落ちないようにすると、それが二次防水の役割なんですけども、その防水紙の効果が経年劣化で落ちてきている、防水の効果を保っていないということで、そこに防水紙に亀裂があったり問題があると、一気にそこから雨漏りが生じるってケースがあるんです。
はあ、
この間の年末のケースは非常にこういうケースが多かった。
あ、そうなんですね。じゃあ屋根自体は、屋根瓦自体はしっかりしているけど、 そこの紙二次防水の
瓦は長持ちするけど、防水紙は、昔の防水紙はそこまで長持ちしないとかね、あるので、じゃあ防水紙取り替えればいいじゃないかってことになるんですけど、
うん、そうですね、
防水紙取り替えるためには瓦全部剥がさなくちゃいけないので、大元になっちゃうんですよね。でそのまあ、いろんなやり方あるんですけど、その雨が持った部分だけちょっと防水紙を取り替えるとか、まあ、予算によっては、まあ、こっちの屋根も心配だからこっちもやってほしいとかね。だから全部やるとすごい金額になるので、やっぱお客さんのご要望に応じてですね、部分的に、いやそこまでする必要ないんじゃないですか、まあ、例えば10年でいいとかおっしゃるんであれば、はい、そこまでする必要ないです、まあ、今回のこれはイレギュラー的なもんなんで、いろんな気象条件がかみ合わないとこういう現象起きないので、何十年に1回起きるか起きないか、まあ、過去は起きた、過去にも起きたことがあっても、その時は防水紙の程度が良かったのでそれで防いだ、でも防水紙が劣化してきて今度は防ぎきれなかったというケースももちろんあるんですが、まあ、今後またあるかわからないケースなので、もうしばらく様子見ましょうとかね、いろんなケースがあるんです。
なるほど、
そういうふうにいろんなことでやっぱお困りのお客さんに、はい、それに応じたやっぱご提案というか、大元になるべくお客さんの要望大元にしたくないお客さんにはなるべく小さい工事で効果的な工事をご提案させてもらうであったり、最近ではいろんな、先月も言わせてもらいますけど、変な訪問販売業者が来ますんでね、やっぱお客さん的にもなんかすごい不安を感じたり、あっち傷んどるこっち傷んどるとかって言われて、どこ言っていいかわからない、だからそういうお客さんは全然遠慮なく言ってほしいですし、また河原だけじゃなくて、例えば雨どいとか、まあ、他に付帯した工事ですね、あこも気になるここも気になるってことがあれば全然お気軽に言ってもらえればいいですし、まあ、本当にご年配の方っていうのはいろいろ言うのが面倒だと思うんですよ、年いったらね、だからそういう面倒なことは全部お任せくださいってこと
で、やっぱ心強いですね、
救われましたね最後、そっか、ね、もう分かんない時は網沢さんだっていうふうに、はい、もう思っていいってことですね、
気軽にご相談ください、はい、ではそろそろね今年一発目の決め台詞、
はいはい、では今日のテーマはですね、はい、まあ、一言で表す決め台詞いきます。屋根のお困りごとは網沢ルーフへ。
世界が暗闇に飲み込まれても、君がいるから。 Don't cry もう泣かなくていい、毎回君に救われてきた何百回、永遠に永遠に君は僕の世界守るヒーロー。 Yes no 金鳴らし勇気出して、 Don't stop 次々に進めよう、今日だって過ぎ去って、
なぜこの曲なんでしょうか。
なんでなんですかね、
そうなんですか、
社長のセレクトですけど、まあおそらく、はい、これは MRO でも放送されてましたよね、東京 MER でしたよね、
はい、
日曜劇場の、
そうです、
ね、あグリーンの明かり、
東京 MER の主題歌だったんですけど、はい、まあ人助けです、
あそういうことです、
人の役に立ちたい、
なるほど、
助けてあげたいっていうのは、そういう多分、はい、その思いから社長選択したんだと思いますよ。
そうだったんですね。でもまあね、やっぱりそういった困りごとをぜひね、ご相談していただきたいなと思います、ね、
はい、網沢ルーフへのお問い合わせ電話は 076-238-0133 076-238-0133、 ホームページはカタカナで網沢ルーフ、網沢ルーフと検索してください。さて次回は、
はい、
1ヶ月ちょっと後になりますね、うん、2月18日のご出演ということです、今日も網沢さんありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦、網沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。河原のことなら網沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは河原のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。